はい、皆さんこんばんは。2019年1月の、30日、今日が1月最後の水曜日、学び会、また祈祷会となります。今年1月号、リビングライフ1月号、マルコの福音書、ずっと学んでまいりますが、来週までマルコの福音書の、ごめんなさい、2月号もマルコ続きますが、1月号、来週まで学ばさせていただきたいと思っています。今日は1月13日の箇所ですが、マルコ5章の21節から43節、マルコの5章21節から43節の箇所です。聖書を購読する前に、また今日も2つ質問ありますので、質問先をお読みしたいと思います。91、あなたにとって悲惨な出来事と信仰との関係はどのようなものですか。とあなたにとって悲惨な出来事と信仰との関係はどのようなものでしょう。92、この2つの出来事から、これから2つの出来事を読みますが、共にいた弟子たちは、そこにいた弟子たちは神と神の力についてどんなことを学んだと思われますかって、そこにいた弟子たちは、何を学んだであろうかということを想像して、考えていただければと思います。さあ、それではマルコの5章21節から、購読したいと思います。奇数節、しかし読みますので、偶数節皆さん音読して、録音に入るように、声出して読んでいただきたいと思います。5の21、イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。22節、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘は治って助かるようにしてください。24、ところで12年の間長血を患っている女がいた。26、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中にまぐれ込み、後ろからイエスの着物に触った。28、
着物に触ることでもできればきっとだろうと考えたから。
するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。30、
イエスもすぐに自分の力が出ていたことを気がついて、群衆の中を振り向いて、
そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。32、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。34、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやって、来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。36、そしてペテロとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。38、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。40、そしてその子供の手を取って、足りたくみと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。42、
彼らは立ち上がり、非常
最後43節ご一緒にどうぞ。はい、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。アメン。以上です。さあ、それでは先ほどの質問2つありましたので、ちょっと考えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんには聖書箇所と質問もう一度お知らせしたいと思います。聖書箇所は新約聖書マルコの福音書、マルコ5章の21節から43節、マルコ5章、21節から43節までであります。2つの質問がですね、まず第1番目、91、あなたにとって悲惨な出来事と信仰との関係はどのようなものですか、という質問ですね。92、2つ目ですが、この2つの出来事から2つのストーリーを今読んだと思いますが、共にいた弟子たちは、そこにいた弟子たちは神と神の力についてどんなことを学んだと思われますか、というこの2つの質問です。皆さんも少し考えていただければ良い学びになるかと思います。また、学び会ディスカッションの後で、解説のところで録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、録音に残せないのが残念です。もうちょっと感動の、お明かし、またシェアリングタイムなんですね。ぜひ皆さんもですね、まあ、今回は全員一番だったんですけども、選んだ方は、試練を通して開かれる神の世界の素晴らしさを、ちょっとみんな感動して、聞いていた次第であります。さあ、それでは同じような大きな試練を経験した2人の人、今日はご紹介したいと思いますね。5章の1節から、21節からですね、今日先ほど一気に読んでいただきました箇所はですね、まあ、あの2つのストーリーが非常にこう入り乱れていて、複雑といえば複雑なんですけど、さすがこれマルコだと思うんですよね。あの、まず短いんですよ、文章が。で、まあ、概要のところでも話しましたように、すぐにっていう言葉がこのマルコ福音書の、特徴の一つであって、今日のところでも何度も出てきてるんですよね。29節、30節、42節と、すぐに、すぐさまとかね、こう出てくるので、こう読んでいてもですね、こう張りがあるっていうか、この、なんでしょう、こう動きがあるんですよね。緊張感もあるし、場面がスッとこう変わったりする、これマルコならではの、表現だったんではないかなと、そのように思います。まず最初にですね、ここに2つのストーリーがあるのをお気づきになりましたんですが、普通ですね、 A のストーリーやったらそれに関連して B なんですけど、ここは不思議なんですよね。 A のストーリーがやって、突然割り込むように B のストーリーが入ってくるんです。そしてまた B のストーリーが終わると、今度 A のストーリーの完結編というか、その先どうなったっていうことが、このですね、これサンドイッチって呼ばれるんですね、よく。ABA となりますので、サンドイッチストーリーと呼ばれますが、A の方のストーリーは、街道司、新海聖書は街道管理者と書かれていましたね。ヤイロというその街道司の娘さんの病、まあ、死ぬんでありますけども、よみがえりって言った方がいいかもしれませんね、癒しというよりも。街道司の12歳の娘の癒しです。ですけど、このストーリーは娘の癒しに重点が置いてないんですよ。父の方にこの置いてあるんですね。覚えています、先週のストーリー、4人の人たちが中部の人を担いできてね、イエス様のところに屋根に穴開けて下ろしたっていう、あのストーリーですよ。で、あの時で彼らの信仰を見てって、あのところのストーリーも癒しも癒された本人じゃないんですよ。 その周りの人たちなんですよね。運んできた人たちにフォーカスなんですよ。で、一つの意味ではこのヤイロの話もフォーカスはヤイロの娘というよりもヤイロ父親にフォーカスが当たってるんですよ。で、癒しというのは必ずしも本人が癒されてよかったねって祝福を受けたっていう神の技ではなくて、そこに至るまでの、あるいはそこから先のもう愛する者たち、家族、周りの人たち、ここにも神の癒しっていうのは、その祝福っていうのは、力というのは及ぶものなんだということを、単にね、癒されたか癒されてないかっていうものではないんだっていうことを、ちょっとこう、感じていただけると、さらにこの神の癒しの素晴らしさっていうのを、癒されたっていうことだけに絞っちゃいけないと思うんですね。この全体像を見なければいけないと、思うわけですよね。で、もう一つこう言えるかなと思うのは、癒しというのは何かの一部であるっていうことなんですよ。まあ、ここでもストーリーが、先週もそうですよ、ストーリーが流れていく中で一人の人が癒されるわけですが、そこに至るまでのストーリーがあるわけですね。運んできた人たちのストーリーがあるわけですね。娘のために、このイエス様のために行った父のストーリーがあるわけですよね。多くの人たちのストーリーがあって、そのストーリーの中に癒しが、その一部が癒しがあるということであるわけなんですね。だから癒しだけが主のストーリーであるというわけではないということでありましょうね。さあ、そして、そこに割り込んでくるのが、これ25節から34節の間ですが、12年間長血で苦しんでした一人の女性の癒しのストーリーが入ってきます。そして今度は35節から43節、再びヤイロの12歳の娘の癒しに戻るわけですね。で、すなわちこれストーリーの中のストーリーですよね。一つのストーリーの中に別のストーリーが入ってるわけですよ。これ、まあ、これいろんなことを言われると思うんですが、まあ、私たちはいろんなストーリーがあるじゃないですか。私たちの人生には多くの人々にはもう多くのストーリーがあるじゃないですか。で、私が思ったのは、なんでこういうことをしたのかなと、わざわざマルコが思ったときに、ここにも一つ伝えたいメッセージがあったんじゃないかなって思ったんですね。じゃあそれ何かなって考えたときに、今回思ったのは、私たちのストーリーは私のストーリーだけではないっていうことでもあるかなと思って。そうでしょう、皆さん。私のストーリーって私のストーリーだけで人生終わらないですよ。いろんな人のストーリーとこのオーバーラップして重なって、行くわけでありますよ。ですから私のストーリーの中に別のストーリーがあるっていうことでもあるかなと。私のストーリーの中に誰かのストーリーも含まれているんだって、また逆の意味では誰かのストーリーの中に私のストーリーも含まれているんだってこと。そして最も大切なストーリーというのは、その多くある私たちのストーリーの中にイエス・キリストというストーリーを入れるっていうことじゃないかなって。私たちの人生というストーリーの中に喜怒哀楽があるそのストーリーの中に、私たちはイエス・キリストというストーリーを、挿入するって言ったら変な言い方かもしれませんけど、私案外これね、自分で納得してたんですね、今日。もちろんイエス様に信仰を持つと全く新しい人となってね、新しいスタートになるって、もうその通りなんですけど、でも同時に私がこれまで歩んできたヒストリーっていうかね、私のストーリーに接ぎ木されるというよりも、その中にイエス・キリストというストーリーが挿入される。そうすると同じ私なんですけど、同じ A なんですけど、明らかにこのイエス・キリストのストーリーが挿入された前のストーリーと後のストーリーでは大きな違いがあるわけですよ。で、 だからといって私は別人に全くね、あの違う人に宇宙人になるわけではない。この地上でいて同じ家族、同じ仕事、同じ場所で、ね、同じ名前で生きていくわけですが、これもまた主のこの救いの御業だと思うんですね。私たちの、私というこの人生のストーリーの中にイエス・キリストというストーリーを挿入する、お招きするっていうことの大切さ、素晴らしさをちょっとここでもしかしたらマルコは伝えたかったのかなと思って、もしそうだったら素晴らしいなと思ったりもね、していたわけであります。さあ21節、まずストーリー A の方ですね、街道管理者司ヤイロという、方ですね。これ街道司管理者って牧師や祭司ではないんですが、当時の、まあ、教会といってですね、シナゴグの管理運営、そして礼拝自体をも任されていた人物ですね。今の教会で一番近いといえば多分長老様っていうことかな。教会の責任者であり、まあ、あの牧師に代わって、とか牧師に準じて同じような働きをして、教会に、また人々に使えるという、まあ、ですから重要なって言いますか、もっととも、まあ、信仰的にも人格的にも社会的にも、この立派な方、そういう方が選ばれるんですね。ですから、まあ、この街道司はヤイロって言っただけでもう特別な人物なわけですよ。もうみんなに尊敬され、みんなにこう愛され、みんなに信頼されている、社会的にもその、まあ、町って言いますが地域でも立場があり、こう重要な人物でありますね。その人物がイエス様のところに、来るわけでありますが、この今日の A と B で多分マルコはいろんなことを対比させようとしたかなっていう感じもありますね。いろんなこと、あるいはこの共通項もあるんですね、この2つのストーリーの間に。それらのものにちょっとこう目をこの止めながらですね、ストーリーを学んでみたいと思うんでありますが、ヤイロはそういう非常に重要な人物でありました。そして一つのストーリーの中に二つのストーリーがありますって言ったけど、そのもう一つのストーリーっていうのはこれ対照的な人なんですね。女性で、しかも病気であるだけではなくて、この長血と書いてありますが、これはレビ記なんか読みますと非常に汚れたもの、人に触れてはいけない、礼拝をしてはならない、そのような人物でありますね。ですから両極端です。最も社会の中で最も、この上って言いますか、トップの人と、もうその社会の中で最も低い人で、その2つがですね、2人がですね、1つのストーリーなんですよ。皆さん、教会ってそういう場所でなきゃいけないと思うんです。私たちの信仰って人を区別するような場所ではないね、これ別々のストーリーなんですけど、別々の人なんですけど、でも一つのストーリーだっていうところに、私たち教会ではみんな、どんな社会においてどんな地位のある人もない人も同じ一つのストーリーなんだっていうことですよ。私のストーリーでもあるっていうことですね、兄弟姉妹。これは素晴らしいことだと思いますね。それを教会というのは取り除くことができる。いくつもあるいろんなストーリー、一つのストーリーにすることができる場所なんだということは素晴らしいことだと思いますね。また同時に神の恵み、救い、癒しというのは、私たちが社会にあってどのような、あるいは今まで過去がどのようであろうが、現在がどのようであろうが、変わらずに等しく神の祝福も恵みも愛も癒しも救いも許しも注がれるんだということを、私たちは ここからも知らなければならないと思うのでありますね。さあ、22節、彼はですね、イエスを見てその足元にひれ伏したって書いてあります。立場の一番ある人ですから、礼拝でもお話ししましたけど、弟子たちもですね、自分は他者の足を洗いたくないと、膝をつきたくないという中であってですね、まあ、その社会の中で一番尊敬されている人が、イエス様の前に、公の場ですよ、これ皆が見ている前で、ひざまずいた、ひれ伏したって、ひざまずいたどころかもうひれ伏したって言うんです。すごいですね。皆さん、実はですね、この2つのストーリー共通点の一つで私が見るのは、その神の癒しが、神様の素晴らしい御業がスタートしたスタート地点です。どこでスタートしているかっていうと、イエス様の御足元なんですよ。まずこのヤイロがイエス様の御足元に公の場で人目もはばからずひれ伏したって、これ礼拝したっていう言葉でもあるんですね。すなわち逆の意味では、礼拝するって神の前で人の目を気にせずにひれ伏すってことですね。このお方を神として、それもまた礼拝の意味なんです。礼拝っていくつかの言葉があるんですけど、ここでも2つの言葉使われてて、2つともそうなんですね。ひれ伏すっていう言葉なんですね。プレスキューネオっていうギリシャ語ですけども、もうひれ伏すって、それって礼拝っていう言葉なんですよ、実はギリシャ語では。ですから礼拝っていうのは何かっていうのを一言で表していると思うんですね。公の場で人の前でも神の前にひれ伏す、その姿のことを礼拝というんだということでありますが、この奇跡の神の御業のスタート地点、これ大切ですね。イエス様の御足元だって。もう一人のこの B のね、後ほどストーリー入りますけど、この長血の病の女性もイエス様の御足元で、その衣の裾にさえ触れればってイエス様の足元に伏した人物でありますよ。ねえ、イエス様正面から言ってね、イエス様私を癒してくださいって言ったのではなくて、こっそりと後ろから近づいて、誰にもわからないようにイエス様の衣の裾に触れた。皆さん、この気持ちわかります？だって公の場に出ちゃいけないんですから、人に触れちゃいけないんですから、礼拝することも許されなかったんですから、その女性がかけたんですよ、命をかけて。あのヤイロと同じように、これね、他の人にね、見られたらなんて言われるか、石が飛んできますよ。にもかかわらずね、イエス様、このお方に行けば、先週と同じでしょ、このお方のさえ戸元に、身足元にさえ行けば、このお方の足元に友をね、天井から吊るしてでも下ろせばなんとかなるって、そこにゴールがあるって、解決があるって言ったと同時に、今日はスタート地点でもあるんですよ。イエス様の御足元ってゴール地点でもあり、スタート地点でもある。ここから、このイエス様の御足元からストーリーが始まるんですよ。ナルドの交友のね、マリアのストーリーもそうでしょ。そしてマリアがイエス様の御足元にいつもいたっていうのは3度出てくるんですよね、聖書のね。皆さん、ストーリー、私たちのストーリーのスタート地点はイエス様の御足元だって、ゴール地点も御足元だって、それはイエス様のストーリーだけではなくて、私のストーリーのスタート地点であり、ゴール地点でもなければならない。私たちの信仰のスタート地点であり、またゴール地点でなければならないと、そう思うのでありますね。でも幸いです、そこにこそ主の癒しがあるからですよ。主の御足元にこそ主の力が 癒しが、救いがあるわけですね。またどうでしょう、今日先ほど質問の中でね、試練と、信仰との関係ということを、皆さんシェアしてくださったんでありますが、皆さん試練の時に、まあ、共通して皆さんというのは、信仰が、この時のために信仰は、私は信仰があるから乗り越えることができるって、こういうお証しでありますよね。皆さんこれは本当に幸いなことだと思いませんか。 3.11 のお証しもあったんですが、私の人生の 3.11 がやってきたとき、911がやってきたときに、私の人生の 3.11 にどこへ行くでますかって、行くことのできる場所があるって、私たちがとどまることのできる人生の 3.11 の中で、とどまること、行く、とどまることのできる場所が一つあるってすごいことですよ、これ。佐藤先生のね、福島第一バプテスト教会のね、先ほどちょっとお証しがあったんですけど、あそこは甘い教会なんですよね。スイートの教会なんですよ。牧師も副牧師も佐藤って言うんですからね。甘い、全然字が違いますけどね。でも本当に甘いのは、教会の甘さというのは、どんな試練がやってきても、このお方を我が隠れ家とすることができる。佐藤先生ね、この教会にも来て、メッセージをしてくださったんですけど、行く場所がないって、帰る場所がないって、帰れないでしょ、だってほら原発だから、放浪の旅っていうのね、先生が書いた本、ね。帰る場所がないって、こんなに辛いことはないって、そうでしょう。皆さん、どんな試練があっても、帰る場所があったら、耐えられるしよね。でも、帰る場所がないっていうのは辛いですよ、皆さん、人生。私たちの生涯においても 3.11 が起こった時に、帰る場所、休む場所、受け止めてくださる場所があるって、イエス様の御足元があるって、行くことができるっていうのは、私たちの生涯にとってどれほど大きな力となるかなと、生きる力となるかな、試練を乗り越える力となるかなと、これも想像つかないと、試練の中を通られた人の証になりましょうね。感謝であります。23節何て言ったか、そこで解説から、どうか、おいでくださって、私の家に来てくださいって頼んでるんですね。もちろんイエス様はそこでね、言葉一つで癒すこともできるわけですが、どうぞ私の家に来てくださいって。これも素晴らしい祈りだと思いませんか。私の家にイエス様をお呼びするってことですよ。お招きするってことですよ。私だけではない。どうかイエス様、私の家に来てくださいって。そう言われたイエス様は、家まで一緒に行かれるんですよ。でしょ？だからイエス様に願ってみることですよ。イエス様、一緒に来てくださいって。ヤイロにとっては、この試練のね、愛する娘さんが死にかけてるわけでしょ、今、この時点でね。その中で、一人で、イエス様のところへ行くのは一人で歩いたわけですよ。まあ、しもべがいたかもしれないけど、立派な方だから。でもイエス様のところ行くと必死の思いで一人で歩いたわけですよ。で、状況は変わってないわけですよね、まだね。でも、イエス様の御足元に行ったヤイロにとって、行き道と帰り道は違ったと思うんです。これね、行き道の途中でこのストーリーにこの長血の女性が来たらね、ヤイロもちょっと態度違ったかもしれない。ちょっとそういうとこじゃないんだって。でも、イエス様と一緒に自分の家に向かって歩んでいる途中に まあ、邪魔っつったらおかしいけど、父親にとっては深刻な問題でしょ。1分でも1秒でも争うような問題じゃないですか。普通考えれば。一刻も早くイエス様に来ていただきたいのに。だってこれ、何節か、十何節もね、25節から34節も、もう何分費やしたんですかって、ここにね。尋常じゃないですよね、心。行きの道と帰りの道で明らかに違っているわけですよ。問題変わってなくても、一人でその試練の道を歩いたか、その試練の道、同じ試練なんですけど、変わってないんですけど、状況は。イエス様と二人で歩いてるかで、全然同じ道だけど違うんですよ。またこれはね、まあ今日の集会でもそうです。祈祷会でもそうです。礼拝でもそうです。来ることも、イエス様のところに行くことも大切ですけど、イエス様のところから、ここから自分の家に帰るっていうことはもっと大切なのかもしれません。まあ、いろんなことがあって、イエス様を礼拝して祈ったりしに来るわけですが、木曜の祈祷会もそうですよね。2時間祈られる人はいますよね。来て2時間祈って帰られると顔が変わってますよね。問題を抱えてきても、帰る時には主の力をいただいて、同じ問題抱えているのに賛美しながら感謝しながら帰っていく方々を見てまいりましたよ。主の御足元に行くっていうこと、そこで神を礼拝するということは、私たちの人生を大きく変えるんだなと思うわけでありますね。出エジプト記でも、その家の鴨居に子羊の血を塗ったゆえに、家の中にいる人たちは全員守られたんですね。死の使いが、過ぎ去った、ね、通り過ぎたっていうことでしょう。同じように私たちがイエス様を我が家にお迎えする、イエス様は私のうちに来てくださいとお迎えするということは、その我が家に子羊、イエス・キリストの血潮を塗る。このヤイロの家は死の家だったんですよ。今死のうとしてるわけですから、娘が。死の家に命の主なるイエス様をお迎えしたらどういうことが起こるか。まさしく杉越、出エジプトの杉越と同じじゃないですか。ねえ。闇は光に打ち勝たなかったって、死は命に勝てないんですよ。蘇り復活に変えないで勝てないんですよ。ですから私たちは、出エジプト記のように、またこのヤイロのように、たとえそれが死の家であれ、病の家であれ、問題の家であれ、あれ試練の家であれ、我が家にイエス様をお招きするっていうことの大切さを、ここからも学ぶかと思いますね。もう時間が来ています。こうちょっとストーリー変わりますが、でそこでこの長血の女性のストーリーが入るわけですね。群衆の中で多くの人たちが触っている中で、先ほど申しましたように、後ろから衣の裾にそっと触れた、それが精一杯だったんですよ。皆さん、この気持ち、ほら、ダビデがね、サウルを殺すことのできる場面があったんですよね、ホラー穴の中で。でも神に油注がれたものを殺したら楽だったんですよ、あの時ダビデは。だってダビデは命狙われて逃げてる方なんですから。ホラー穴の中でチャンスが与えられて、後ろから殺すことができる、できたんですよ。普通誰でも考えちゃうのは、これは主が与えてくださったチャンスだと思って。でもそこでダビデは、いや、そうではないって。油注がれたものに決して手を出してはならないって。それで何をしたかっていうと、後ろから刺す代わりに、その刀でそのサウルの着物の裾を切ったんですよね。でも彼は後に、そのサウル王の衣の裾を切ったことさえも悔いるんですよ。あの気持ちね、神の前に自らを低くして 自分にはふさわしくないものである。この同じような気持ちですね。後ろからそっと誰にも気がつかないようにクラムの裾に触れたって。でもね、彼女のうちには強い信仰があった。このお方に触れさえすれば私は癒されるって、そういう信仰を持って近づいたってありますね。その気持ちを誰も気がついてないんですよ。これ誰も知らないんですよ。誰も見てないんですよ。でもイエス・キリストだけは知っていたんですよ。見ていたんですよ。誰が触ったのかって聞くんですよね。で、これ知らなくて聞いてるんではないんです。イエス様、誰が触ったか知っていたんですよ。これ彼女のために言った言葉なんですよ。なぜかっていうと、ギリシャ語読んじゃうと分かっちゃうんです。これギリシャ語読むと、これギリシャ語って非常に正確な言葉で、男性系、女性系、単数系、複数系、時制、すごく厳しく分かれてるんですね。これ女性系で書かれてるんです。だから女性が触ったっていうのを知っているわけですよ。中性系で書いてないんです。女性系でイエス様言ってるんです。すなわち女性が触ったってことを知ってるんですね。イエス様は私たちの心の本当に誰も知らないような辛い思い、切実な思い、切なる信仰、このお方ならって、それを決して見逃されないっていうお方なんだ。で、イエス様は知っておったんですね。そして触れた瞬間に癒された、瞬間に癒されたって。34節、ですけど、イエス様は誰が触ったのかって言った時に、とても公の場なんか出られないと思ったけども、彼女はね、自分がそうですと、ヤイロのようにパブリックの場所で自分がそんな大きな病であったこと、触れることもできないような人物であったことを証しするわけですよ。なんて書いてあるかっていうと、なんて書いてあるかっていうと、どっかに書いてありましたね。何節ですかね。で、33節ですね。女は恐れを抜き、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、またひれ伏しですよね、ここほら。イエスに真実を余すところなく打ち明けたって書いてあります。イエス様は彼女をただ病が癒されただけではなくて、彼女の心、彼女の人生をもう一度立て直したかったんです。今までの自分はそうであったけども、こうしてイエス様に触れて、イエス様に癒されたあなたは、昔のあなたのままではないって。新しい人生を、あなたは単に癒されただけじゃなくて、あなたの全てが新しくなり、ここから歩むんだということを、イエス様は伝えたかった。そして彼女ができるように、パブリックの場所で、皆が聞いて見ている前で、それを彼女のために行ったんですよ。イエス様は、私が単に病や問題が解決されることを望んでおられるだけではなくて、先週も中部の人のそのフィジカルな癒しの先に救いがあったように、霊的な救いがあったように、新しい人生があったように、癒しがゴールではないです。私たちの魂が救われ、新しい生涯を、道をイエス様と共に喜び感謝して全身全霊を持って歩むことができるように、これがイエス様の目的ですね。そのために私たちに 癒しを用いられることもあるし、そのためにいろいろな試練やいろいろな出来事を用いられることもあるんだということですね。女性はですね、自分はこの真実を余すところなく打ち明けたって書いてありますよね。これ大切なことです。皆さん、信仰を持ったら私たちは隠れててはならないっていうことなんですね。イエス様に出会ったら、イエス様がしてくださった、この身にしてくださったことを余すところなく真実を語らなければならないって、これが洗礼の一つの意味でもあるんです。イエス、たまにですね、私は公にしたくない、ね、洗礼は必要ないですっていう方もいますよね、たまにね。でもイエス様は私たちのもう全身全霊を立て上げたいんです。新しい人生を、一部ではないんです。私の人生の一部を変えようとしてるんではなくて、全てを新しく変えてくださろうとしているわけであって、そのためにイエス様は出てきなさいって一歩、そして自ら私があなたにしたことを余すところなくその真実を明かししなさいって、そう言われるんですね。これが、私たちにも必要なわけであります。で、34節、娘、あなたの信仰があなたを治したのですって書いてあるんですけど、実はですね、この皆さんの、リビングライフは新改訳第3版なんですね。訳が今新しい新改訳は新改訳2017って言うんですね。ですけど、ちょっとややこしいんですけど、新改訳によって訳がちょっと違うんですね。で、実は新改訳の第3版を除いて全ての訳、新共同訳も2017も口語訳もこれ治ったとは訳してないんです。あなたを救ったのですって訳してる。それ正しいんです。これ創造というギリシャ語で、救われるっていう言葉なんですね。ですからイエス様は癒す、この女性を癒すことが目的だったんではなくて、彼女を救うことがイエス様が来られた目的だったということでありますね。共通点の一つとして、12年間長血であった女性、そしてもう一人このヤイロの娘は12歳であったって書いてあるんですね。同じ12年間ですよ。12って完全数ですから、どれほど、この12年間長いですよね。病に苦しんだか、そしてこのヤイロの娘はわずか12年間の生涯で終わろうとしていた、同じ12年間なんですが、大きく違うと思いますね。ヤイロの娘にとってこの12年間は12年間彼女を愛してくれる父がいたんです。家族がいたんです。だって娘のために父は来てるわけですから、イエス様のところに。12年間の短い人生でありますけど、私を愛してくれる父がいたんですよ。でもこの12年間長血の女性にとっては、長血の女性っていうのはこの間話しました、サラーと雷病ですね。それと同じように家族を失うんです。汚れたものとして社会からも宗教的にも、そして彼女の場合これ経済的にも遮断されるわけですよね。この12年間一人で生きてきたはずです。お医者さんに通って全財産全部やったけど良くならなかったって騙し取られてしまった。彼女は一人です。同じ12年間でも随分違いますでしょ。そしてこのストーリーが一つになっている、イエス様がこの彼女に語った言葉、娘よっていう言葉ですよ。これは我が子を呼ぶ言葉です。お分かりになります？ヤイロは我が娘のために来てたんですよ。ヤイロの娘、12歳の女の子は、少女は死の病であったけど 娘よって呼んでくれる人がいたんですよ。でもこの長地の女性には娘よって呼んでくれる人もいなかったんです。分かりになります。その彼女にイエス様は一番最初に我が娘よってそう声をかけられたんです。感動ですよね。あなたの信仰があなたを救ったのですって。安心して行きなさい。これからあなたは私の娘だって。病だけではない、何も案ずる必要はない、私があなたの父だって。これがイエス様が私たちに、私たちを癒してくださり、私たちのところに来てくださる理由であります。まあ、最後にね、ちょっと皆さんにお祈りしていただいた私の叔母のことをちょっと短く話しておきたいと思いますよね。数日前退院したんです。まあ、病院もね、長く緊急でない限りいることできないんですね。もう2ヶ月近くおりましたので、それで退院したんですけど、介護施設の方に移りました。で、おばはですね、非常に優秀な女性だったんですね。なんですね。安田生命で上の方まで行ってですね、独身なんですけど、生涯キャリアウーマンとして非常に、有能で、資格もたくさん持って、たくさんの部下を持ってやっておられたんですけど、年とともに リタイアしてからですね、いろいろ病になって倒れて、そして今認知症も、かなり進んでですね、身寄りがいないわけですね。で、まあ兄弟とかいるんですけども、まあ非常に、キャリアウーマンだったので、非常にこう、まあそうで、ああいうふうでなければそういう世界で生きていけないのかなと思いますが、敵を作っちゃうんですね。ですから誰にも相手にされずに一人ですね。で、まあちょっと退職金なんかも騙されちゃったりして、そういう中で今回も倒れて入院してね、危なかったんです。でも皆さんに祈っていただいて、本当に一命取り留めて、そしてね、昨日も行った時、最後一緒にお祈りしてね、いつも私がお祈りするんですけど、おばが祈るんですよ最後に。で、イエス様ってありがとうって祈るんです。でね、おばが、まあ、まだね、認知症かなり入ってるからぼーっとしちゃうとこもあるんですけど、僕のことじゅんちゃんって呼ぶんですけどね、じゅんちゃん、私はいろんな人にひどいことしてきたって、だから誰もいないのって、じゅんちゃんだけは頼りなんだって、私を捨てないよねって、こう言っておばがベッドの上で、だからね、僕、おばさんはおばさんだけど、僕は母だと思って最後までおばさんと一緒にいるから安心してねって、何も心配いらないよって、僕を息子だと思って安心してって言ったおばがね、ベッドの上でポロポロ泣くの、認知症だからと分かってたかなと思ったので、ね、涙をポロポロって言ってね、それで最後に一緒にお祈り、僕がお祈りした後にね、おばがどうやって祈るか分かんないじゃない、ほらクリスチャンでない、でもね、お祈りしてるの、手をこうしてね、お祈りしてね、神様ありがとうってお祈りしてるんですよ。姿とね、何かこの長地の女性だったがちょっと重なっちゃってね、今日準備してて祈っていて、あ、そういう誰もいないような人のところにイエス様は来てくださる、娘よって呼んでくださるお方なんだということを、昨日も今日もね、そんなことがあって心を 熱くしていた次第であります。私たちをもこのように触れてくださって書いてくださったイエス様に今日感謝と祈りを捧げようではありませんか。愛する天のお父様、ヤイロも地位があってもお金があっても立場があってもこの12年間長血であった女性もお金もあったでしょう、お医者さんに見てもらったと何も役に立ちませんでした。最も大切なものをこの世の何一つ守ることはできませんでした。私たちは弱いものです。神様、どうか私たちも誰かにとってこのヤイロの父のように誰もいなく寂しさの中に孤独の中に痛み病んでいる方々に私たちもイエス様のこのご愛をお届けすることができますように、あなたが私にしてくださったことを、そのあなたの真実を余すところなく私たちもこの生涯誰かにこのイエス様をこのご愛を紹介することで、そうです、イエス様、あなたは天の元に帰られましたが、私たちの手をあなたの手として、私たちのこの足をあなたの足としてこの地上を歩むことが、人に触れることができますから、主よ、どうぞ私たちの人生を持ち、この手を用いて、どうか今日の二人のように、あなたの愛を、救いを必要としている人にそっと触れることができますように、あなたの教会をしくしお持ちくださいますよ。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。